方ラジオが始まります。用法用量を守って、正しくお聞きください。
今回は、ついに開幕する2012年、プロ野球の順位予想をしました。まったりとお聞きください。
というわけで。
というわけで、どうぞ。
ピーッ！
よし、始めよう。プロ野球の始まる季節が、やってきましたね。
やってきました。
変な相づちを。
変な相づちでもいいから、相づちを。
はい。お願いします。去年もなんか予想したじゃん。ということで、今年も、プロ野球の順位予想を勝手にして、勝手に喋る。
うん。
っていうね。
あるよね。
2年連続で、今年もやりましょうか。
はい。
ということなんですよ。裏方ラジオには、密かに裏方野球部っていうのがあるんですけど、知ってます？これね、第5弾、4弾、第2弾か。
何？
第1弾がドラフト会議の時に、勝手に、俺が青筋立てて全員に説明して、ガンっていう。第2弾の順位予想は、まあ、そこまではいかないよね。まあ、わかるワードが出てくるわけだから。
そうだね。
東京ガスの岩佐とか。その時はすごかったよね。そんな感じになるわけでもないから。今日はちょっと、順位予想だから、まあ、わかるでしょう。わからない人でも、なんとなくは、わかるじゃないかな。じゃあ自己紹介する。じゃあ、好きな球団と、名前と好きな選手、あと好きなことを、
はい、
どうぞ。
好きなチームは、
はい、
ロッテ。
お、
ロッテの。
ロッテ。
ロッテの。
はい。
好きな選手は特になし。
ロッテが好きなの。
ロッテが好きなの。
ざっくりと、
まあロッテの応援が好きなの。
ああ。
の門下氏です。
よ
っ。よ
っ。これよっ。かっこ悪いと思って。オッケー。じゃあ次。
オッケー。やめるかも。
やめるかも。それ続けてって。ダメだったらカットするから。
好きなチームは、楽天イーグルス。
はい。
好きな、選手は、はい、今年は、銀次で。
はい。え、銀次知ってる？
うん。
おう。
赤見ない銀次。
赤見ない銀次。離婚して名字が変わった。それの影響で、登録名が変わったんです。
の、あんちゃんです。
よ。
よ。
よ。オッケー。
オッケー。
オッケー。
オッケ
ー。ダメだな、これ。これ史上最低の回ですよ、今日は。さあ、そして、好きな球団は日本ハムの小藤です。好きな選手は好きな選手は吉川投手です。 OK です。
OK。
まあオープニングなんてもうこんなね長く撮ってもしょうがないから、とりあえずまあざっくり順位予想発表しましょう。
はい、
の前に一旦 CM。
ブランコも準備してない。
ラカタラジオ。
裏方ラジオ。
パリグ順位予想。
次はじゃあもうそのねオープニングトークでね無駄なね赤見ない銀次とか言ってるね暇はないんですよ。オッケーとかねローラの真似をね。だからとりあえずじゃあもうそんないいそういうことはいいから、うん、まあ順位予想だけ発表しようか。
はい。
どうじゃあね
これから
じゃあ今日は今3人門消し、あっちゃん小藤の3人でやってるんですけども、 今日来てない門沢と富樫の、あの予想も今あの紙で手紙っていうので届いてるんで、それをまず読み上げますか。
はい。
富樫くんのパリーグの2012年の順位予想、1位ソフトバンク、
うん、
2位日本ハム、3位西武、4位ロッテ、5位オリックス、6位楽天。
はい。
オッケーですか、これで。
オッケーです。
富樫くんの予想ね。次が門沢さんの予想、1位日本ハム、2位西武、3位ロッテ、4位ソフトバンク、5位オリックス、6位楽天。
はい。
OK ですか。
OK です。
次小藤の予想、1位日本ハム、2位西武、3位ソフトバンク、4位オリックス、5位楽天、6位ロッテ。はい、じゃあ次門消し君の予想をお願いします。読んでください。
1位ロッテ、
はい、
2位ソフトバンク、
はい、
3位日ハム、4位楽天、5位西武、6位オリックス。
はい、
はい、
次あっちゃんの予想、
1位西武、はい、2位オリックス、3位楽天、4位日ハム、5位ロッテ、6位ソフトバンク。
はい、あのね、この今日このみんな予想をこうずらっとね並べた時にね、気になることっていうのがね、ね、まあ大抵の人があのねソフトバンクを上位に上げてる中、あっちゃんだけソフトバンクを6位に置いてるんだけど、その理由っていうのはなんか
支援です。
支援
6位なりやがれってことです。
ああ、そういう、やっぱりお金ばっかりのチームよりはってこと。
黙って6位になってくれと。
それ去年勝ちすぎだって。そういう単純にもうあんまり好きじゃないっていう理由からの
そうですね、
6位的なことですか。あと待って、これいろいろ見たらね、あの待ってね、ロッテが3、4、6、5、1、そんな中1位はやっぱり好きなチームは1位
に。だからあっちゃんと同じ、
逆にね、 あっちゃんの逆でね、
あ、好きなチームだからを1位にやる
って、ね、ってくれ。
あ、そうだよね、
いうあれです。
あれ応援かっこいいなっていう、
ひいきです。
そうだよね、ひいきしてるチーム1位にしちゃうよね。これを見ると誰がどのチームひいきしてるかっていうのが、
うん、
分かるよね。
分かる、
うん、でもあっちゃんはなんかそのそういうとこは冷静みたいな、あの楽天を冷静に見てる。
1位はまだほど遠いですね。
ああ、3位、頑張って3位、
うん、頑張って3位、
3位ね。その3位になるにやっぱりさ、その長いの
長い
長い知ってますか。
知らないです。
あ、知らないですか。長いの故障がどこまで戻ってくるのかっていうことだろうね。あと誰だっけ、先発ピッチャー。
下柳
は知って
る。聞いたことは
ある。ヒゲおじさんね。
ホームレスみたいな。
そう、ホームレスみたいな。足細い。足首が。綺麗なおじ。ホームレス。
綺麗な。
それがどこまで活躍するのかっていうことだよね。いや、でもさ、こうね、見てね、
はい。
今年さ、一番台風の目になるチームっていうのは、どこなのかって話なんだけど、あの、この予想ではそんなにね、上位には行ってないんだけど、あのいろんなね予想家の人たちが予想してるんです。そのプロ野球の解説者のね人たちがね、まあいろいろとなんか新聞とかテレビとか雑誌、ブログ、ツイッターとかでねいろいろやってるんだけど、その中で大抵の人がオリックスを上位に上げてるんだよね。
ほう。
でもね、確かであっちゃんも2位。
2位です。
これなんでオリックスがね上位に上げられたかっていうのはね、これ説明し、は簡単だよね説明。単純に。あの日本ハムはダルビッシュが抜けたでしょ。で、あのソフトバンクは杉内と和田とホールドンっていう先発の3人合わせて43勝で、確か43勝分がの先発ピッチャーがごっそり抜けた。で、あと楽天はその岩隈が抜けた、ね、でソフトバンクはさらに川崎も抜けた。そういういっぱい抜けてる中、 オリックスだけ一人も抜けないで、そのピッチャー陣にベクっていうなんかね韓国人のピッチャーが入ってきたり、あの誰も抜けないで、さらにあとあのね
ミンチェ
西武のピッチャーを、西武の中継ぎピッチャーのいいピッチャーを獲得したりね、あと野手だったら韓国球界の一番いいバッター、イーデホっていうバッターを知ってるよね、はい、三冠王を取ってるバッターをオリックスに連れてきてるんだよね。あとさらに高橋慎二とか、あとね、そう、もうとりあえずそのマイナスがないんだ去年から比べて。ということで、なんかあのいろんな予想家の人はオリックスを上位に上げるっていう傾向にあるんだよね、うん、で、だからあっちゃんも
そうですね、ということ
で
ね。
でもね、なんかそうやって集めたんだけど、あのオープン戦始まったら全くの負け続けっていう感じなんだよね。だから多分その予想家の人はオープン戦の中盤ぐらいに発表してて、その時はまだオリックスもそんな負け込んでなかったんで、うん、で今になってもう負け続けて12球団のうちのもう10位とか11位とか12位とかそのぐらいでした方だから、オリックスだから今年オリックスどうなのかっていうのが多分この予想の一番難しいところ。
なるほど
なるほどだと俺はそのオリックスの、うん、
なんか結構個人的に見たら、うん、いい選手は揃ってるんだけども、そのうまく機能してない的なこと、
そう輪になってない、
そう、そういうのがちゃんとカチッとはまれば
一番すごいと思う、うん、
そうそう、じゃあそのシーズンの中でそういう形を見つけれるかどうかっていうのが、
そういうことそういうこと、
そういうこと、
そのいいねパーツあるんだけど、うん、それを組み立てられてないっていう状態なんじゃないかっていう、ね、ことなんですよね。
なるほどね、
うん、あと純粋に見てその戦力とかそういうのは、そういうのを純粋に見たときに、その俺は日本ハムを1位にしてるけど、単純に戦力だけ見たら多分西武だなっていうのはあるんだよね、
うん、
西武のもう3番でショートってもう守備の要だし、3番でもう打線の要を打ってる中島は知って
聞いたことある。
中島があのメジャー挑戦して、中島がいなくなって多分西武も戦力落ちてオリックスだけ戦力が勝ったみたいな感じになったんだけど、そのポスティングっていうシステムでそのオークションみたいなやつが失敗して入団の合意までいかなくて、中島が西武に残留したんだよね。それが結構でっかいんじゃないかってこと。まあ、あれすごかったよね。西武のファン感謝税見た？見た？あれ中島がね、もうメジャー行くっていう話になってね、うん、もう最後の最後さ、ファンさ、みんな泣きながらさ、中島ありがとうみたいな、ガンマコバーって出して、でも中島胴上げして、わっしょいわっしょい中島わっしょいってやったのに、もポスティング失敗っていう、恥ずかしそうに帰ってくるっていう。
ユニフォームみんなメッセージもらって
た、そうそう、メジャーに行っても頑張ってねって。そういうのってね、だから多分、でも中島帰ってきたから多分強いだろう、
クリーンアップが完璧。
おかわりくんね、9回の4番。おかわりくんはご存知。ああ、やっぱりそうだよね。ただそのこれ見た時にね、やっぱりね、そのソフトバンクのね、俺ソフトバンクも恐ろしいところあるんだよ。そのソフトバンクね、結構ピッチャー抜けたんだけどね、その抜けたってことはさ、その出場機会が得られなかった選手がそこに出場機会を得られるってわけじゃん。穴ができたからそこにがっつり試合に出れる選手が増えてくるっていう、若手がどんどん台頭してくるっていうので、岩崎っていうね、岩崎は知らない、あっちゃんは
知ってます。
多分岩崎は2桁勝つんじゃないかなっていう予想ね。あと山田ね山田、岩崎、あと誰だろうな、あとこれは若手じゃないけどペニーね。ペニーは
分かります。
ペニー本当にすごいんだよ。あのメジャーで最多勝を取ったピッチャーが日本に来たっていう。 ダルビッシュが去年の年俸が5億ね。で、ペニーの今年の年俸が5億5000万。とかだったよね、確か。そのピッチャーがソフトバンクに入ってくるっていうね。だから多分ソフトバンクも、その3人抜けた穴でかいけど、そこまでガクッと落ちることはないんじゃないかっていうね、予想ね。俺のね、予想はね。川崎抜けたけど、川崎の穴もなんだかんだ言って、明石と、明石は
知らないです。
北海道出身だったよね、確か。明石と今宮。今宮は明豊高校の。
明豊高校の。
そうだよ。野手兼ピッチャーで甲子園出て、甲子園で野手なのに、マウンド上がって投げたら154キロ投げたっていう。身長が172とかで。だから俺たちとそんなに体格変わんないのにっていう、そういう選手がいて、その選手がショートを入るんじゃないかっていう、ね、これちょっとみんなワクワクしてる。これ今俺さ、一つずつ球団、1球団ずつね、こう今喋っていこうかなと思ってるけどさ、うん、みんなのこう入ってこなくていい、うん、俺だけが喋っていいの、いあっちゃんこうやって入ってこなくていいの、
入るときに、
入るとき
に、入れれば、
じゃあ楽天の時にお任せします。
お任せ。
じゃあロッテのね、ロッテの今年、
今年、
去年ロッテさ、あのなんかごたごたがあったんだよね、そのフロントとその選手とかの対立っていうのがあって、サブローが巨人にトレードされたじゃん、突然、
突然
で、サブローが FA して、トレードされたのにその年に FA してロッテ帰ってきたじゃん、
うん、
それはなぜかっていうと、そのフロント陣が一新されたんだよね。フロント陣が一新された途端にサブロー FA してロッテに帰ってくるっていうね。だから、うん、でなんだ、いい感じのね、その球団内のゴタゴタがなくなったから、ロッテもその去年よりは上がってくるんじゃないかっていうね、予想にしたいんだけど、俺は6位にしたんだけど、あと、なんて言っても藤岡ね。
うん。
藤岡はご存知？ドラフト1位の。
ドラフト
1位の。2桁勝つかなっていう、俺の予想はしてんだけどね。多分、ロッテのね、あの、弱いポイントっていうのがね、ショートだったんだよね。そのうん、ショートが、西岡だったんだけど、西岡が抜けてから、その、一人も、レギュラーが出てないっていう、そのずっと若手を試して試して一人もそのぴったりハマんないまま試して試して試して試して試してずっと試してて、2年ぐらい試しててやっとなんかハマってくる人が今年見つかったんだよね、根本って。大丈夫？根本
わかんない、
根本はわかんなくても大丈夫。
根本
は大丈夫、根本がハマって、すごいショートもハマって穴埋まって、さらにその外野の選手っていうのが岡田、石峰、三郎とかが、なんかその石峰と岡田がなんか油が乗ってきた。
油が
やばいですね、これはディープな話を。あとね、いなかった4番、そのホワイトセルの獲得とかで多分その得点力上がる、大松の復活ね、あと得点力上がるからロッテも来てもおかしくない。あと藤岡と同期入団の中後ろっていうピッチャーがいて、そのピッチャーがロッテに足りなかった左のリリーフの穴を埋めれそうな雰囲気を出してるのが怖いんだよね。古谷に頼りきりだったその古谷って言ってもさ、はっていう感じだよね。古谷はあっちゃんは。
わかります。
わかります。
ロッテ大体わかります。
だよね。その古谷の穴を、古谷が一人でやってたところを、そこに中後ろが2枚左が揃うのは結構でかいことなんだよね。だから、ロッテが別にその優勝してもおかしくはないぐらいの戦力は揃ってるって言っても過言ではない。この言い方したら何でもありになるよね。まあ、可能ではない。全員の顔色を伺う感じで。 だからロッテね、今年ロッテを見るとしたら見てほしいのは藤岡と、なんだろうな、藤岡と石峰だね。
うんうん、
石峰今オープン戦で打率が0割5分とかなんだよね。もうありえない頃ぐらい低いんだけど、そっからどう復活してくるか。多分石峰が3割打てば A クラスに入る。で、見るとしたら藤岡と、俺は藤岡と石峰と根本をの調子が良ければロッテが A クラス入ってもおかしくない。
はい、
はい、はいって大丈夫大丈夫かな。俺これ喋ってた時いつも大丈夫かなって思って
意外とね、
うん、
理解してる。
理解してる、その理解してる、うん、大丈夫、
ぼんやり。
この後は日本ハムと楽天の話の前に一旦ブレイク。
はめたなお前。あ、じゃあちょっと追加の方もお願いします。
おお。
佐藤さんはこうしてみろって言ったん
だ。勇気だな。
ああ。
うらかたラジオ。
うらかたラジオ。
ああ。
じゃあ次、今最初西武やったじゃん。西武、ロッテ、ソフトバンク、オリックスやって、じゃあ日本ハム。日本ハムはね、あのダルビッシュの穴がさ大きいっていう、
うん、
もうそれはもうさ今更言うことじゃないわけだけどさ、言われるじゃん、ね、俺はその穴が斉藤佑樹でてか多分埋まらない、うん、もうその穴は、
それはもう
一人で貯金を10以上
でかすぎ
る、でかすぎる。しかもダルビッシュが投げた日の次の日の相手チームの打率が必ず低くなるっていう。ダルビッシュのツーシームとかその内角えぐる球で打撃フォームが崩されて次の日の打率が下がるっていうぐらい、もうそのぐらい影響力のあるピッチャーだったから多分穴は埋まらないんだけど、でなんかさ、あので、で日ハム先発がいないからダメだって言われてさ、大抵4位5位ぐらいの予想なんだよ、いろんなところでね。ただね、あの日ハムね、去年ね、あの2桁勝利って分かる、その一流ピッチャーのラインね、10勝以上したのが、うん、ダルビッシュ含めて4人いたんだよね。で単純にダルビッシュが抜けても3人いるんだよ、まだ2桁ピッチャーが。でさらに俺ダルビッシュ抜けたけど、そこにソフトバンクと同じで出場機会を得られる若手がたくさん出てくるんだよね。でそこで多分それが斉藤佑樹なんだろうけど、多分斉藤佑樹、あのなんか斉藤佑樹のさ報道を見てるとさ、あの6回3失点やっぱりで栗山さんがなんかさ0点、もうこんなピッチングじゃもう全然ダメみたいな言ってんじゃん。でも6回3失点ってもうそこそこいいピッチャーですから6回3失点だったら多分勝てる、勝ちがつく内容なんだけど、栗山さんは多分ダルビッシュを求めてるから厳しく言ってんだろうっていうのはある。多分だから斉藤は多分投げれば試合は作るんでね、いつ投げてもどんな時投げても6、7回を3失点でいけるピッチャーだから。で今年打線も調子いいから斉藤2桁勝つと多分勝つと思うんだよね。って考えたらダルビッシュでその2桁ピッチャー4人だったの去年で、ダルビッシュなくなったけど斉藤が入ってたもん、また4人になれるっていうね、俺のその適当な予想だけど、だから大丈夫なんじゃないかっていう。あとさ、斉藤佑樹がさ開幕投手決定ってなった時にさ、あの怒る人って何なのって思わない？どういう気持ちで怒ってると思う？
分かんない、
俺も全く分からないんだ、うん、あれって何なの？俺単純にさ、開幕戦ってさ、そんな大切なものじゃなくてさ、144分の1シーズンの1っていう考え方をすれば、相手の一番いいピッチャーに、こっちの一番いいピッチャー当てて、負けるより、その、斉藤を使って、で、そこでもし斉藤の心の中ではさ、負けて当然、相手の一番いいピッチャーが負けて当然っていう、 ね、うん、勝ったらラッキーみたいな感じで、しかももし勝ったとしたらそこで自信つかめてさらにステップアップできるっていうかね、その結構プロ野球って自信とかそういうのが結構大きいと思うんだよね。それみたいな感じで、あの広島のマエケンとかオリックスの金子とかもその無名時代に開幕戦投げて、そっからこうそっからいろいろ掴んでこう今みたいなそのエースになってきてるから、斎藤も多分結構開幕斎藤結構いい案っていうかいいアイディアだなと俺は思うんだけど、あれで怒ってる人っていうのがねちょっとよくわかんない。で、あとね、日ハム打線はね多分一番いいです。12球団で2番稲葉で多分いいですって言って始まってさ、打たなかったらもう恥ずかしいからあんま言い切りたくないって言っても過言ではない、
うん、過言ではない
過言ではない。あの中田は打ちます打ちます多分そこそこ打ちます。去年よりは打ちます。2割5分25本は多分打ちます、うん、打点も去年ぐらいは稼ぎます。で去年いなかった田中健介が戻ってきて、で伊藤も多分大丈夫だし、スレッジが入ったじゃん、これ相当でかいんだよ。だから多分得点力上がる、さらに得点力上がるから点数取れる。で6回3失点で斎藤を抑える。そしたら多分4点5点取ってから斎藤に勝ちがつく。で多分それで多分どんどんどんどん斎藤に勝ちついて、斎藤自信つけて多分エースになりますなりま す,
ます。
これは言い切りますって言っても過言ではないだから斎藤が2桁勝ったら優勝します。
おお。
9勝ぐらいでも多分優勝します
断言しても
断言しても
OK?
OK って言っても過言ではない9勝でも9勝、うん、10勝9勝斎藤がすれば優勝します。
おお。
あと吉川次第ね、俺の好きな吉川次第。多分みんなポカンってしてんだろうな多分ファンのひいき目ですか、これもう完全なる、うん、中田打たなかったりするかもしれないし、まあ大丈夫でしょう。じゃあ最後楽天今シーズンの展望、あっちゃん
展望
何が
難しい。
楽天の強みは、
強み
と弱みを、
強み、
うん、
とりあえず負けて当たり前ってどこからも思われてますよね。
まあ、うん、
もう横浜と並ぶぐらいのもう評価の低さ、もう絶対6位だみたいな。
そっか、その方が逆に
それを、
うん、
まあなんて言ったら糧にしてっていうか頑張ってほしいなと思うんですけど、それでまあ岩隈、
うん、
山崎と抜けましたけど、
うん、
結果岩隈も
100
球制限とか、
まあね、
怪我とかで結局いたりいなかったりで、
まあ、
だったし、うん、山崎も去年はガルシアの方が全然打ってて代わりは果たしてて、
うん、
でも、
うん、
結局実力を発揮できない選手が多いんですよね。
ああ、
ゲスギがこう名前を見たらいいって思えるんですけど、ああ、
うん、
結局もう岩村とかもね名前はすごいですけど、ああ、結局全然
2割も届かない打率っていうことで
しょオープン戦ホームラン1本で終わる
しかも怪我する
しかも松井和夫っていうのもいますけど、結局怪我で開幕1軍もできないっていう、
うん、なんか逆にそっちの方が良かったんじゃないかと思うけどね。なんか若手がさ、そのチャンス増えたっていう、
だから今年は若手の力が出てくれば登ってくるんじゃないかなっていう、
ということで3位予想、期待の選手っている、
期待
野手とか銀次
ですね、
赤嶺銀次だよ、あのオープニングで触れていた親が離婚したことで名字がコロコロ変わってそれで登録名を 銀次って下の名前にしたで、同じんでいる。銀次。
銀次が。
銀次。
銀次が誰かからレギュラーを奪うぐらいの
活躍
をすれば。
銀次って一応内野さ、大抵守れるんでしょ。サード、ファースト。
セカンド。
セカンド。
一応セカンドで最近出てますけど。
多分銀次が活躍すれば、楽天も A クラスあるって。
高須、内村を脅かす。
ああ。
成績を。
でもファームではさ、もうその圧倒的な数字を残してるんだよね。ピッチャーは期待のピッチャー。
ピッチャー期待のピッチャー
なし。なしはもうそれはファンとして。
期待のピッチャー難しいな。
期待のピッチャー塩見はもうそれはもう期待とかじゃなくて計算に入ってる。
田中塩見はもう勝ってくれないと困る。
ああ計算としてだからもう期待とかじゃない。って考えたら誰？ヒメネス、下柳、ね、
ヒメネス、下柳は、まあ、ヒメネスはでもなんかもうだいぶいいみたいなことは言ってるんで、
順当にいけば2桁近くは
行くんじゃないか
っていう感じ。あと誰いたっけ？長谷部、戸村、上園、
伊坂、
まあいるんだよね。
候補はいっぱいいるんですけどね。
それもじゃあ全員がさ、なんかさ、その、あと一歩のさ、
そうです。
その、二軍ではないんだけど、もう二軍で覚えることはなんもないんだけど、一軍では活躍できないっていう、その、もう二軍は卒業したけど、一軍の実力まであと一歩っていうところの選手でしょ。そっから誰か、一人でも二人でも出てくれば、
上を目指せるんじゃないか。
3位以内、クライマックスシリーズ。
ギリギリ3位には
いける、
いけるんじゃないか
っていう、っていう今シーズンの予想。
6球団分の予想と展望が終わったところで、一旦ブレイク。この後は新人王の予想を発表してエンディングです。
DVD って何の略？デブ VS デブ。
誰が見てるの？
スマホ。国技じゃない。
デブ VS デブ。
しかも、それ踊るヒット賞。
デブ VS デブ。綺麗な。
うらかたラジオ。
うらかたラジオ。
じゃあ、最後にじゃあ、軽く、新人を。
新人を。
新人王の予想だけ。じゃあ、富樫の新人王予想。楽天の武藤。これは楽天の1位指名ですよ。あの、JR 北海道から。うん。なんだっけ、あの、どこだったっけな、あの高校。この辺の高校。藻岩高校出身の人ね。武藤。角沢。藤岡。これロッテの。東洋大から来た。で、小藤が。みんながそうやってやるんだったら、俺も藤岡って思ったけど、藤岡やめて、期待も込めて森内。日ハムの。で、次は、歌舞伎市は
戸亀。
西武。
これはもう言われるかも。
言われるかも。戸亀、うん。大石とかでもいいよ。
大石。
西武の。戸亀。戸亀が好き。まださ、戸亀が野手かさ、投手かもわからない。
もうわかんない。
これサイドスローピッチャー。あっちゃんは。
藤岡です。
藤岡？これで多分みんなのさ、予想がさ、この記録に残った。音で残ったから、これを、あの、シーズン、日本シリーズも終わった頃に回答編をやりましょう。OK ですか。はい。じゃあ、間違ってた人が、もう罰ゲームね。
何やら。
じゃあ、OK かな。じゃあ、そうですね。プロ野球、開幕前、順位予想スペシャルは、昴生小藤と、
ミキサー門消しと、
ディレクターあっちゃん。
でした。お送りしました。